4月28日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
彩り大通り通信のお時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たち未来局がお送りする番組です。はい、始まりました。
はい、メンバー紹介は、
あ、
お、
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 お、お、おっと忘れてた。
忘れてるね。
今日の放送はニワッチと
ナナと
フータと
あーちゃんで
お送りします。はい
はい、
めっちゃ緊張してるんです
よ。めっちゃ緊張してるね。みんなどうしたの。
周りになんか1年生がいるから、
おっと、
なんか見学しに来てますね。
見学しに来てますね。すごい人ごと。
そうだね、
めちゃくちゃ人ごとだけど見学来てるんですよ。
うん、ね、
ね、
ね、うん、
1年生来てるから緊張してるんですけど、頑張っていこう。
頑張りましょう。
頑張れ、頑張れ、みんな頑張れ。
昨日個人的な話なんですけど、
はいはい、
昨日僕映画見に行ったんですよ。
お、
それで
何の映画ですか。
アベンジャーズっていう映画なんですけど。
出た、
最近人気の。
そうだね。で初めて 4DX というで、なんか映画のその上映方式があるんですけど、皆さんご存知ですか。
へ、知らないです。
4DX っていうのはなんかそのね、席が動いたりとか、風がめっちゃブワーってきたりとか、映画に合わせて例えば殴られたら後ろからなんか席ゴーンってやられたりとか、そういう映画なんだよね。
こう自分も体験できる。
そうそうそう、
あれなんですね。
そう、楽しかった。
あ、楽しかった。
楽しかった。
殴られても、
殴られてもなんか俺でやられてんのかな。
殴られたの。
殴られたよ。
殴られたの。
そうそうそう、
そんな感じの臨場感ってこと。
そうそうそう。
すごいな、気になるな。
うん、あと昨日体育があって、
は
あ、ね、50m 測ったんですよ。
はあ、50m。
そう、速くなったのかなっていう。
分かんなかったの。
分かんない、なんか
僕も覚えてないんだよねそれ。
うん、
あら、
7分ちょっとぐらい。
50メートル7分。
7分じゃない。
50メートル7分。遅くない？
ちょっと7分じゃなくて7秒でした。
7秒。
はいはい。びっくりした。うん、
すごくパニクってる状態です私。はい、そんな僕ですけど頑張っていきましょう。
はい。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775。 E メールアドレスはmail@813fm.world、 mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマは4月だ。4月のメッセージテーマは今年度の目標。
はい。
はい、ニワッチ、今年度の目標は？
今年度の目標は、受験勉強頑張る。
おー、真面目。さすが3年生。そんな感じの、皆様からメッセージよしよし送ってくだされば幸いです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでですね、ここからは、通りトレンドニュース。
はい。
はい。これは、このコーナーどれぐらいぶりだろう。まず、案外やってるか。案外やってる気もするんですけど。
結構やってる。
結構やってるん
だ。意外と。
このコーナーはですね、学校であった出来事、これからできる出来事を紹介していくコーナーなんですけど、まあ、ざっくり言いますと。
はい。
今回紹介するのはですね、2つあります。
うん、
はい。
2つ。ででん、1個目はですね、ありました。交通携帯安全講話。みんな受けました？
受けました。
あ
ー、うん。はい。あー、うんって、あー、うんってなんすか。と、こちらはですね、4月17日に、ま、各部で行われた、午前、午後、夜間で行われたものなんですけど、交通安全講話。まあ、名前の通り、交通安全。
うん、
気をつけろよっていう講話なんですけど、うん、なんとですね、札幌中央警察署から警察の方が来てくださり、まあ、実際に札幌であった自転車のトラブルや交通事故の事例などを紹介してくれたんですよ。かっこよかったな。さらにですね、みんな見たと思うんですけど、 再現ドラマ。
ああ、ありましたね。
ありました。再現ドラマ、なんか怖い兄ちゃんが出てきて。
そうだね。結構演技
そう。
演技
だいぶ怖い兄ちゃんが出てきて、なんかツイッターっていう、まあ、SNS を見て、こいつはここにいるって言って場所を突き止めて、行くっていう、ちょっと怖い BG、ムービーもあったんですけど、さらにですね、まあ、生徒会、まあ、生徒目線での疑問とかを、生徒会の皆さんが質問して、実際警察の方にですね、対話するシーンとかもありました。
そうだね。
で、まあ、さらに自転車の乗る上でのマナーとか、ルールを再確認することができたと思います。大丈夫？みんな寝てなかった？
いや、
いや、
寝てません、
寝てません。寝てません、寝てない、大丈夫だ、ね。
開眼してます。
開眼してます。バッチリ目開けてたわけだ。
開けてました。
それでですね、さらに、交通安全講話の後、携帯安全講話というものもありました。こちらはですね、NTT ドコモさんが、ドコモさんの講師の方が来ていただき、スマートフォン、皆さん持ってると思います、スマートフォン。持ってない人いる？今見学に来ている1年次の人で携帯持ってないぜっていう人いる？いない。
いない。
もうみんな持ってる。
現代っ子。
現代っ子、みんな現代っ子だわ。まあそんなね、まあスマートフォンを使用する上での注意とか、まあマナーとか、さらに SNS、先ほど言った Twitter などの SNS やコミュニケーションアプリ、まあ LINE とかを使用する上での注意点とかを教えてもらいました。
はい。
こちらの、まあ、携帯安全講話でも、まあ、交通安全講話同様に、スマートフォンを使用した時のトラブルなどをね、これだね、さっき話したの。怖い兄ちゃん出てきたの。
あ、
そう
ですね。
交通安全講話は、どうしたっけな、そう、自転車乗ってる時に、ちょっとふざけて乗ってたら、間違って老人の方をとぶつかっちゃったという。
大変です。
大変な動画だったんですけど、こちらはツイッター、SNS で書き込んで、情報が、で、居場所が突き止められてしまうっていう動画だったんですけど、そんな動画を皆さん見ました。
見ました。
それでですね、まあ、そんな感じで、まあ、交通安全講話、携帯安全講話があったんですけど、二つ目あります。
二つ目。
トレンドニュース二つ目。
おぉ。
ありましたね。授業参加。どうでした？そう、これ、年次ごとに違うんですけど、授業参観、これはですね、まあ、午前部が9時20分から、夜間部、午前と夜間が3時40分から始まったんですけど、4月21日、土曜日です。
土曜日。
そう、彩りがやってる時間ですね。
そうですね。
彩りその時は、収録を流していたんですけど、そこではですね、1年次が、そう、1年次いると思うんですけど、世界一大きな授業、我々一年中の時もやったね。
懐かしい。
懐かしい。あれを、まあ、いつもの授業とはまた、なんで違いますね。世界一大きい授業を、世界100カ国以上の子供たちと一緒に、教育を大切にさについて考える。噛んだ。もう一回。世界100カ国以上の子供たちと一緒に教育の大切さについて考えるという授業で、まあ、さらに、2年次では言葉を使わずに、なんかジェスチャーで伝えるとか。
なんか何月生まれとか。
あ、そうですね。
そう。とか、3、4年次我々ニワッチとフータナが、今後進路についてね。
ああ、リアルですね。
リアルだね。ちょっと考えたくないような話なんですけど、進路について、まあ、就職、進学するにあたっての、面接するときに、ね、必要な自己 PR とか考えましたね。まあ、保護者の方は見てたと思うんですけど、まあ、そんな普段学校での様子とか、ちゃんと生徒たちをしっかり見れていい機会になったんじゃないかなって思います。まあ、道理トレンドニュースこんな感じなんですけど、まあ、学校での出来事は、とか、メディア局が管理しているサイト、大通り -cc.net でも、あとツイッターですね、メディア局公式ツイッターなどでも、見ることができるので、
はい、
まあ、興味がある方はぜひぜひご覧になればいいと思います。
はい。
ということで、通りトレンドニュースでした。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、続いてのコーナーは、はい、ニワッチのムービーイントロダクション。
イエーイ、出た。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。お久しぶりかな。
だいぶ前だと思うよ。
マジで、
うん、
そんな感じなんだ。
あれ前回放送できたのかな。
え、何がどういうこと。
できた。
あ、わかんないけど、いや、多分大丈夫。
大丈夫。
わかんないけど。
昼にやったのかな、多分。
うん。
うん。
そんな感じのやつなんですけど。
はい。まず、ムービーイントロダクションの説明いきたいと思います。
ムービーイントロダクションとは、
ムービーイントロダクションとは、僕、ニワッチが面白いと思った映画を紹介するコーナーです。
ほうほうほう。独断と偏見でね。
そうそう。
独断と偏見で、面白いと思った映画を。
で、今回紹介する映画は、
はい、
僕すっごい非常に思い入れのが深い映画なんですね。
なんだろう、トリュケ。
まあちょっと思い出話をしてから
いいですか。おー、いいですよ。
僕中学3年生の頃すっごい悩んでたんですね。
ああ、進路をね、決める時ね。
いや、もう人生どうでもなれって
。ああ、はいはいはいはい、
そういう感じだったんですけど、その時にですね、この映画に出会ってですね、
あら、
人生が変わったんですよ。
前まで映画は好きだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、好きだったんですけど、なんだろう、見て本当に好きになったんですね。
あ、大好きになったわけ
です。
すごい。
そしてなんか、前から言ってると思うんですけど、その映画の仕事に就きたいなとか、
はいはいはい、
そういう思いが強くなったという。
そんな映画があるんですか。
そうです。もしかしたら、ここにいなかったかもしれないっていうぐらい。
その映画がなければ、
そう、メディア局にも入ってないかなっていう。
ほぉ、
すごい。
では行きたいと思います。
はい。
はい、
アイアンマンです。
おー、出たー。男のロマンですね。
そうです。
ロマンの塊ですね。
そうなんですか。
そうなんです。
はい。公開されたのは2008年で。
2008年。
主演はロバート・ダウニー・ジュニアです。
ほぉ、
ロバート・ダウニー・ジュニアは、3年連続世界で最も稼いだ俳優ランキング1位を取るなど、
すげえ、いいな、
大人気の俳優さんなんですね。
はい、
ではどんな話かを紹介していきたいと思います。
お願いします。
主人公の会社の社長で億万長者の天才メカニックの トニー・スタークがあるきっかけで、いわゆる、なんだろう、機械のスーツですね。
ほう、かっこいい。
を着て、テロリスト集団に立ち向かうことになるヒーロー誕生映画です。
誕生。
だいぶいろん、知ってる人多いんじゃないですかね、アイアンマン、有名で。
ね、聞いたことある
し。聞いたことはありますね。
で、そして、そんなアイアンマンのここを見てほしいっていうポイントを言っていきたいと思います。
はい。
はい、
一つ目は、先ほど言った通り、この映画はヒーロー誕生を描いているんですけど、
はいはいはい、
そのヒーロー誕生が本当に、なんだろう、きっかけだったり、そういうのが丁寧に描かれているん
です。ほいほいほい。
それは言いませんけどね。はい。うん、で、そのヒーロー、なぜヒーローになってる、なることになったのかとか、そういうきっかけが説得力よくあるものになっています。
ほうほうほう、気になるな。
なんとなく戦うことになったわけではないんですね。
なんとなくヒーローになったわけじゃないと。
そして、主人公のトニーは自分でも認めてるくらい性格の欠点が多くて。
わかる。
そう、それでなんか単純な正義のヒーローではないと。
単純。性格悪いヒーロー。
そう。
性格悪い
というか、ちょっと欠点が多いかなという。
はいはいはい。
まあ、それでいろいろあるんですけどね。
うん、
で、三つ目はハイテクノロジーの世界。
ハイテクノロジー。すごそう。
トニーはそのメカニックっていろいろ作ったりとか、
はいはいはい、
作れちゃうから、それをそう、なんだ、自分でアイアンマンのスーツを作るぐらいめっちゃ何でもできちゃうんですね。
セルフ。
そう。
ほう。
だから本当に、そう。
すごいの。
だから見てて楽しいというか、
作るんだ。
ああ、いいなって、こんなのあったらいいなっていうのがあるので、そう、
秘密道具みたいな。
そうそう
そうそう、ドラえもんではないけども、そういうことができる。
ガチャンガチャンガチャン、ウィーンみたいな、ね。
そうそうそうそう。で、やっぱりいろいろ言ってきたんですけど、
うんうんうん、
僕の心を掴んだのはやっぱりアイアンマンのかっこよさです。
あ、そうそう、
うん、
デザインいいですよね。
そうです。とにかくかっこいいので好きになってしまいますね。
うん、男性は全員見るべき。
そうだね。
男性は
男性、女性も見てるべき。
女性も、そう、
ストーリーもいいんじゃないか。
うん、はい、ということで紹介してきたアイアンマンですが、今夜なんと地上波で放送されます。
なんと、
そう、
今夜ですか。
そう、今夜です。今夜8チャンネルの土曜プレミアムで21時からやるんですよ。
見なきゃ。
そう、 もう見よう、みんな
必見でみんなで見よう、う
ん、みんなで
これ聞いてるリスナーの皆さんみんなで見よう
鑑賞会。そうそう、
ぜひ気になった方は本当に見てください。
はい、
はい、
以上ニワッチのムービーイントロダクションでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは今年度の目標です。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、ということです。ここでちょっと先ほどあった曲なんですけど、先ほどの曲、曲紹介の時に、欅坂46世界には愛しかないという、説明をしたのですが、これ正しくは、欅坂46でオーバーチャーでした。大変失礼しました。
はい、ここからは私たーちゃんの今日の記念日をお送りします。
イエーイ
イエーイ
イエーイ、なんかすごい声が出た
大丈夫。
はい、今日の記念日とは彩りメンバーのたーちゃんが365日制定されているあまり知られていない記念日をお伝えするコーナーです。
はい
はい
はい、はい、今日4月28日は、うん、なんと英雄の日です。
英雄
英雄
英雄、
携帯会社も
違います。
英雄
はい、英雄ですね。
あのヒーロー的な、
はい、
英語の
英、さっきの紹介したアイアンマン的な。
お
ー、すごい、たまたま、
はい、
たま
たまですね。
うん、
はい、皆さんは英雄っていうと誰を思い浮かべますか。
英雄か、あのナポレオンとか。
ああ、歴史上の、
そうそうそうそう、
あ、あれだろうね。
あとなんかジャンヌダルク、
あ、ジャンヌダルクね、
ジャンヌダルクね。
はい、その他にも漫画、アニメ、小説といろいろなところに英雄ヒーローはいます。
いますね、いるね、
は
い、
物語には必ずいるよね、
うん、
存在、必要な存在ですよね。
はい、人によってはもっと身近な自分の中の自分だけのヒーローがいるかもしれません。
あ、
いますか。はい、
お父さん。
ああ、なるほどね。
あ、かっこいいですね。
かもしれない、確かに。憧れている先輩とかね。
ああ、
なるほど。風太先輩はヒーローですね。
え、僕ですか。僕っすか。やっぱ
そうですね、
いつの間にかヒーローになってる。
はい、そこで今回は私の小さな英雄を紹介したいと思います。
お願いします。え、すごい、マジ
っ
すか。
はい、彼女の名前はイオという少女です。
イオ、
はい、
イオ、
歴史上の人物なんですけど、知ってる方いますか。
知らない、
はい、分からないですね。
はい、あんまり知名度がなくて、結構知ってるっていう人は歴史好きとかの人が多いかなと思うんですけど、弥生時代邪馬台国の女王卑弥呼の跡継ぎとなった少女です。
卑弥呼の跡継ぎ
いたんだ。
はい、あんまり歴史とかの授業でも触れられてないんですけど、
卑弥呼なら知ってますけどね。
はい、なんか卑弥呼が邪馬台国を占いを持って治めていたという話は有名ですが、
はい、
その跡継ぎとなる伊予にも不思議な力があったと言われています。
はいはい、
すごいな。
はい、私が伊予を知ったのは小学5年生の頃に、あの学習用の歴史漫画ってわか
るんです
よ。
あ、
あるね、あれ、
学校とかに置いてあるやつです。
読んでた読んでた、
っていうのをなんかブックオフで見つけて、
ブックオフなんだ。
なんかお母さんが買い物してる間に立ち読みしたらすごい面白くて買ってもらいました。
あら。
はい、物語は伊予が 3,4 歳の頃から始まります。
3,4 歳、
小さい。
はい、なんか伊予には子供の頃から不思議な力があり、なんかちょっとした予知能力みたいなものとか、あとなんか鋭い勘を働かせることができたりとかして、
すごい。
はい、結構そんな中伊予はなんか不思議な子だねとか言われつつ、両親兄と無邪気に楽しく時を過ごしています。
はい、
はい、そんなある日のこと、
はい、
伊予の力を知った卑弥呼から使者が来ます。
使者、
使者、あのなんか
あ、使い手、使うものと書いて使者ですね。
はい。姫子は力のある後継ぎを探していたんです。
おー、確かに、
めっちゃぴったり、
はい、大事
なんかその使者の方の言葉になんか大人たちは名誉なことだってみんな言うんですよ。ほうほう、敬愛する女王様からのっていうので、ですが姫子の望まれて後継者候補になると、うんうん、家族との縁は切らなくてもなりません。
あら、やだ、
それは辛いですね。
はい、もう距離的にも遠いですし、もうそもそも家族だったってことがなくなるみたいな感
じ、
う
ん、そこまで来るんだ。
なんでそんな、はい、そこまで、
それを、
まあ、やっぱり後継者になるってことで、
あ、大変なこと、
大変だね。
はい、しかしなんか断ることは許されないです
し、断れないんだ拒否権ないんだ、
拒否権ない、
人間には人権があるというのになんて世知辛い。
そしてなんか小さい世は家族と離れ離れになってしまいました。
あら、かわいそう、悲しい。
はい、月日は流れ隣国が戦を仕掛けてきました。
おお、
その時10歳を過ぎたくらい、
はいはい、
この家のところに兄の秘宝が届きます。
あら、秘宝ですか。
はい、亡くなってしまった。
あら、
はい、なんか兄は隣国に偵察に行って、その時に捕まって殺されてしまったっていう一報が入ります。はい、でそこから本格的に戦が始まってしまいます。はい、結果として戦には邪馬台国が無事勝つんですけど、そこで敵国の代表が卑弥呼の元に来ます。
おい、
そこで卑弥呼はどうしたでしょうか。
ここ、ちょっと待って、ここですか。ここで
急に来たね、
はい、
どうした。
2択の、
あ、2択ね、
はい、シンプルに、
はい、
1、皆殺しにした、
はあ、
怖い、
許した、すごい単純な2択ですね、
これは、なんだろうな、2かな、
2だったらいいなっていう、
うん、そう
やったらいいなって感じの、
うん、
はい、正解は2です。
あ、
よかった、よかった、
よかった、
よかった、
なんかまあ、忠誠を誓わせたりとか、まあ、何か貢がせるってことがあったかもしれないんですけど、
はい、
うん、
代表の人たちをなんか皆殺しにする、その家族とかも、
うん、
まあ、代表の人ってことでなんか割と反乱の危険があったりとかするじゃないですか、うん、でも皆殺しにせずに
優しい、
はい、これで許しました。
優しいな、
うん、よかった。
はい、そこで兄は殺されたのにどうしてその人たちを許すんだと。
ああ、確かに、確かにね、
そういうように卑弥呼は、
うん、
悲しみからは何も生まれないという
名言。
名言だ。
その言葉を聞き、伊予は平和な世の中を作ろうということを決意します。はい、それから年月が流れ卑弥呼が亡くなります。
あらら、
もともと伊予を引き取った時からかなり年を見せてます。
そうなんだ。
はい、でその後なんか男性の王が立つんですけど、
はいはいはい、
そしたらなんか争いが絶えなくなってしまって、
あらら、
やっぱり女性の占いとか力を持った人じゃないとダメだってことになって、その時12歳、
すごい
若い伊予が次の女王に立ちます。
へえ、そういうことなんだ。
すごいね、
っていうお話です。でなんか私もともと歴史って嫌いで、
あ、嫌いだった。
なんかすごいなんかいろいろ覚えることあるし、
確かにね、
まあね、
なんか本を読むのは好きなんですけど、なんか歴史ってあんま物語がないじゃないですか、その人一人の。
あ、確かに、
なんか教科書とかだとバーって
流れ
て終わっちゃうみたいな、ね、うん、って感じで歴史の漫画もそんな好きじゃなかったんですけど、
うん、
でもなんかイオに出会って、
うん、
でなんかイオが中心の物語、本当に普通の小説みたいな感じで、
うん、
普通漫画でなんかすごいいいなって思って、はい、
漫画っていうのがいいよね。
はい、それに年も若干近かったですし、
あ、
それこそ小5くらいの時から、
うんうんうん、
でなんかそれを見て今でも弥生時代はすごい好きです。
ああ、そういうすごいな、弥生時代は好きって言ってみたいちょっと言ってみたいな、縄文時代が好きです
はい、歴史嫌いの私をちょっと変えてくれた小さな英雄でした。はい、なんか皆さんにもこの人とか、 なんかいろんな英雄、うん、っていうのがいれば、うん、なんて言うんでしょう、もっとなんかこういう風にしたいなっていう目標ができたりとか、 となんかすごい力になってくれると思うので、ぜひ探してみてください。
はい、
はい、これでたーちゃんの今日の記念日を終わりにしたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、はい、ということでですね、ここからはメッセージテーマトークのコーナーです。
イエーイ、
イエーイ、なんかすごい拍手が来た。盛り上がりが半端ない。ということでですね、メッセージテーマトークのコーナーというか、まあ、メッセージテーマ、はい、今月のメッセージテーマがですね、うん、今年度の目標、うん、4月に入りましてですね、まあ、今年度の目標みんなあると思います、うんうん、そちらを、まあ、みんなで話し合っていこうかなって思います、はい、ということでですね、どうしようかな。なんか前回にも、ね、この、こう、あのテーマで話し合ったことあるんですけど、うん、前回いなかったナナとニワッチはまだ言ってないのか。
うん、言ってないです。
言ってないね。
どうする、ニワッチ、なんかある？
さっき言ったけど、やっぱ受験
勉強、確かに言ったね、
受験勉強頑張るっていうのと、あと、うん、体調管理かな。
あ、大事だね、うん、体調、ね、崩しちゃったら元も子もないからね。
そうそうそう、ね、やっぱり夜更かししちゃうのよくないね。
よくない。
昨日も2時まで。
あら、
あら、何してたの？
あのね、映画の余韻に浸ってたんだよ。
余韻、あ、ちょっとテンションが高くて。
そうそうそう。そう、しばらくずっとツイッターでめっちゃツイートしてた
ね。ああ、いや、確かにね。
うん。
あるある。
そうですね。
ナナとかは？
なんか前、どこかで行ったんですけど、彩りの中で。
ほう。
で、なんか、その時、早寝早起き、こう、朝起きて、ちゃんと学校に行こうって言ったんですけど、ほいほいほい、まあ、ちょっと、それをまた目標にして、朝起きなきゃなって、思って。
ナナは私と同じですね。
そうだよね、たーちゃんも。たーちゃんはそんなこと言ってたよね。
二人とも一緒なんだ。
一緒なんだ。シンクロ。
たーちゃんとナナは、早寝早起き。
うん、です。
まあ、早寝ね。午前とか授業取ってる人はね、起きれなくて、授業単位落としちゃったとかね。
気をつけよ。気をつけよ。
あるから。
ですね。
大事。
うん、
てかみんななんかさ、早寝早起き、夜更かししないとか、
うん、
生活リズムに関係するさ。
そうだね、
やっぱり、まあ、健康って大事ですよね。
うん、ですね。
こんな感じですね。値段、あの、先ほど何回か言っていたんですけど、
はい、
あの、今回ね、あの、見学者の彩りを見学してきてくれる新入生、
うん、
まあ、ならび新入局員の方々が来ていらっしゃいました。その人たちにも聞いてきました。
はい、
まあ、一人目単位を落とさない。
切実。
大事ですね。
大事。あれ、なんかね、わかる。あの、2年次以上だったらね、わかる。単位は落としちゃダメだって。
経験談。
おっと、
あれ、
あれ、あれ、落としたことないですか。
そんなことないですよ。
ない
よね。
ですよ。周りの人とかね、単位落として苦しんでる人とかね、いるから。
気をつけましょう。
そう、大事。
大事。
でですね、次がね、まあ、学問とかをね、まあ、学校のこと頑張るっていうことで、うん、あの、新入局で新しく学校に入ってきたわけでね、
うん、
まあ、いろんなこと頑張っていきたいということでですね、
うん、
確かに大通高校って入って結構特殊で戸惑うんだよ
ね。そうだね。
90分授業とか。
長かった。
今も長い。
今でも長いと同じ。慣れるよとか言ってるけど、慣れないね。
慣れない。
でも椅子に座ってるとお尻が痛くなる。あるよ。
けどまあそんな抵抗はなくなったというか、まあ普通、まあ慣れるっちゃ慣れるんですけどね。そんな感じとか、ぜひぜひ頑張ってくださいということで、で、さらにさらに、もう一人、あの、学問と、まあ、部活とかに、なぜけ、アルバイトとかね、の両立、頑張りたいという。僕とかもアルバイトやってたんですけど、なかなかに大変ですよね。
忙しくなって。
そうか。
そうですね。
僕、あの、午後部なんですか、僕、風太は。午前にバイトし、アルバイトをして、で、その後に学校行くんですけど、アルバイトの人とかだと、よくやってるねっていう。びっくりされて。
いや、でもすごいですよね、本当に。
結構朝早いよね。
早い。あの、5時とかに。朝5時に起きて、始発に乗って、始発の電車に乗っていくんですけど。
すごいですね。
よくやってるよ、本当
よくやってるよ、僕でもよくやってるよなって思います。そんな感じで、最後にですね、まあ、なんだっけ、クラスのみんなとね、仲良くなりたい。そう、実際に踊り高校ってあんまりクラス単位でいろいろやったりとかないじゃないですか。
ないですね。
あんまり実際、まあ、毎週とホームルームありますけど、そんなないですよね。まあ、通りの時間とか、ロングホームルーム。
一緒にいる時間が少ない。
だからあんまりね。
ね、けど、その中でもね、やっぱ仲良くなっといた方がいいから、もうぜひぜひね、仲良くなるよう頑張ってほしいと思います。でですね、なんと、すごい熱心な見学の方がね、なんと、自分で発表したいということでですね。
おぉ、すげえ。
じゃあちょっとどうぞおしゃべりください、ね。
はい、新入局員の松さんと言います。今年度の目標は、やりたいなって思ったことは積極的に何でもこう、全部挑戦してみたいなって思ってます。
おー、いい子やいい子や
すごいですね、
すごい熱心な子で感動したよ、おじさん感動したそんな感じでね、来月、今回4月最後の放送なんですけど、来月また別にテーマ変わります。変わるんですけど、その時々のメッセージテーマにあったね、メッセージを送ってくださると嬉しいです、
はい、
ということでですね、メッセージテーマトークコーナー終わりたいと思います。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということでですね、今回見学者、見学メンバーを交えての彩り大通り通信でした、早速振り返っていきましょう、まずコーナーからですね、コーナー1コーナー目はですね、通りトレンドニュース、交通携帯安全講話の話と、授業参観の話ですね、させていただきました、続きましてですね、2枠目ニワッチのムービーイントロダクション、アイアンマンについて、今気づいたんだけどね、ニワッチの今着てる T シャツがアイアンマンなん
ですよ、
そう、それなんかさっきからちょっと気になってアイアンマンだって思って見てました、ということでですね、次3コーナー目はですね、今日の記念日、ということでですね、英雄の日、皆様それぞれ英雄をお持ちでしょうか、携帯会社じゃないですよ英雄です、ぜひぜひね、なんかこんな私にはこんな英雄がいますとかありましたらメッセージ送ってくださると嬉しいです。はい、最後ですね、メッセージテーマトーク、ということでメッセージテーマトークで、今年度の目標、いろんな人に聞いてきました、今年度も頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう、
はい、そんな感じで続きまして曲の紹介ですね、1曲目がですね、ベリーズ工房でおたけびボーイワオということです、2曲目がバックナンバーでフィッシュ、3コーナー目は欅坂46でおばあちゃん、4曲目がですね、チャットモンチーで、花の夢、最後5曲目がユニゾンスクエアガーデンで、オーケストラを見に行こうということでですね、今回の曲テーマ、メンバーセレクト特にそんなこういう系の曲流そうというわけでもなく、メンバーがね好きなアーティストさんの曲とか、流させていただきました。ということでですね、だんだん終わりが近づいてきましたけど、そうです、ナナとかさ、2回目
ですね、
2回目なんだ、
生放送2回目、
だいぶ慣れてきました。
そうですね、空気感はなんか慣れてきました。
もっととりどりというか、とりどりのメンバーなので、だいぶね、違うところもあると思うんですよ、ね、ノリノリのね、この生放送のノリノリのテンションでね、ついてきていけたらなと思います。最近というか今日カミカミだな
僕もカミカミ、
みんなカミカミ、おかしいと、 ラジオなのにカミカミだぞ。あとで滑舌の練習をしましょう。
はい、ということでですね、あと何かあるかな、うん、
そう、今回ね、見学の方が5名来てもらってる、
いっぱい、
まあ、先ほどの中に喋ってくれたまっちゃんも含め、
うんうん、
5名いっぱい来てるね。
うん、
でここからもね、また後々の放送とかで、うん、見学者、さらにはまあ、5月とかだったら正式メンバーとして加わるんじゃないですかね。
楽しみ、
皆さんお楽しみにしていただけたらなと思います。
うん、
ということでですね、こんな感じで終わりたいと思います。今日の放送はクータと
ニワチと
ナナと
サーちゃんで
お送りしました。来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。